ラエ、世界に向けてアルゼンチン日本語番組、キャスターの上田恵子です。新型コロナウイルスの世界的感染パンデミックでいろいろ大変ですが、皆様お元気ですか？ラエ、ウィークリー特別番組お伝えします。アルゼンチンでは昨年の3月19日より外出禁止令が出され、現在に至っています。外出禁止となってから、必要最小限な買い物だけが許されていました。医療や食料品販売、製造、出前サービス、廃棄物回収など緊急時に最小限必要とされるサービスが国を支えて、毎日の生活が可能になっていました。現在ではだいぶ緩和されていますが、公共交通機関の使用は現在でも緊急時必要不可欠とされる職業の人たちだけが限定で使用可能となっているので、そうでない私たちのラエスタッフは全員在宅ワークとなっています。アルゼンチンでのコロナ禍についてラエのウェブサイト www.rae.com.ar に掲載されています。そして特別番組やトピックニュースもウェブサイトで更新しています。4月6日より新しい放送スケジュールとなり、短波放送日本語番組は月曜日から金曜日 UTC 時間8時から9時まで、周波数 5950kHz、 出力 100kW、 北米西部およびアジアへ向けてマイアミのオキチョビの送信機より放送となっています。ラエ短波放送のスケジュールもウェブサイトでチェックできます。 YouTube でもラエのチャンネルが開設され、コンテンツがアップロードされます。カナルラエアルヘンティーナと検索バーに入力してください。私もブエノスアイレス市ベルグラーノ地区の自宅で作業する日々です。現在アルゼンチン国営ラジオ放送局は AM 放送、FM 放送と短波放送、すべて AM 放送に一本化されているので、ラエのウェブサイトで聞けるインターネットストリーミング配信も AM 放送で現地アルゼンチンのニュースをスペイン語でお楽しみいただけます。マイアミ送信機経由でリレー放送となるラエの短波放送では、これまで放送された番組が再放送されています。これからは状況が許される限り新しいコンテンツを皆様にお届けしたいと思っています。受信リポートの宛先は qslrae@gmail.com で、 DX 情報番組担当のアルナルド・スラーエンさんにより確認された後、デジタル QSL カードが返信されることになります。ラエ、世界に向けてアルゼンチン。新型コロナウイルス、人類の歴史を塗り替えてしまったパンデミック。すでにスプットニック V ワクチン100万回分がアルゼンチンに持ってこられました。アルゼンチン保健省によると、これまでスプットニック V ワクチン100万回分がアルゼンチンに届いています。このことにより、接種キャンペーンは医療機関従事者に加えて高齢者70歳以上まで拡大されます。また先週届いた100万回分の中国のシノファーム社のワクチン、各州政府の判断で初等学校1年2年3年学級担当の教職員らに接種が始まります。カルラ・ビソティ保健大臣は、アルゼンチンの歴史史上最大のワクチン接種キャンペーンが国民を守るため展開されていると述べました。総人口4500万人のアルゼンチンでは、これまで新型コロナウイルス感染者数は累積200万人を超え、死亡者数は5万2000人になっています。アルゼンチンの13の州で新学期が始まりました。全国先駆けて3月1日新学期となるのは13の州で、約800万人の就学時にとって 対面式、リモートと2つのタイプが混同する授業形式で新学期が始まります。これらに加えて新型コロナウイルス感染症予防対策として衛生プロトコルと教師陣へのワクチン接種となっています。ニコラス・トロータ教育大臣は全国の州の教育庁長官と話し合い、この新学期対面式授業式授業が復活できるようにしてきたと述べ、感染状況に応じて衛生プロトコルも変更していくよう指導したと語りました。フォルモーサ州では2日、ネウケン州とリオネグロ州では3日、カタマルカ州、ラパンパ州、ラリオハ州とミシオネス州では8日、そして15日にはサンタフェ州とサンティアゴ・デル・エステロ州で新学期開始となります。新型コロナウイルス感染症予防ワクチンを受けた国内で100万人目の人は90歳の女性です。ブエノスアイレス州のカニュエラス市の在住の90歳の女性エルサ・ネリダ・アロンソさんが国内で予防ワクチン接種を受けた100万人目の人となりました。全国のワクチン接種を受けた人々の人数はアルゼンチン保健省のウェブサイトでチェックできます。カルラ・ビソーティ保健大臣は新型コロナウイルス陽性となりました。先週カルラ・ビソーティ保健大臣は自身のツイッターのアカウントで新型コロナウイルス検査で陽性となったと報告しました。年齢48歳の大臣はまだワクチン接種を受けていません。現在接種対象となっている年齢層は70代と80代となっています。前任者のヒネス・ゴンサレス・ガルシーア氏は接種順番を無視した70人に及ぶ親類・知り合いの優待接種疑惑で辞任に追い込まれました。告発が行われ捜査が始まり裁判になります。日本語訳ナレーション上田恵子、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。来世界に向けてアルゼンチン・アメリカ大陸ニュース。新型コロナウイルス感染症予防ワクチン接種がウルグアイで始まります。ウルグアイで新型コロナウイルス感染症予防ワクチン接種キャンペーンが必要不可欠職業従事者を対象に接種が終了した後、対象要員が拡大され、去る月曜日、教育機関従事、軍人、警官と消防小隊員を対象に始まりました。中国のシノバック社のコロナバックワクチンが接種されています。1日3万人に接種することが目標とされています。ルイス・ラカーシェ・ポウ大統領就任よりほぼ1年後接種キャンペーンは始まり、ラテンアメリカ諸国の中でも最も接種開始時期が遅れた国となっています。ウルグアイのダニエル・サリーナス保健大臣はこのパンデミックを抑え込むため一番重要とされるワクチンはすでに手中に収められており、年齢18歳以上の人々にワクチン接種を行い抗体をつけるということが具現できると記者団を前に述べました。ブラジルは完全国内製造の人工衛星アマゾニア1の打ち上げに成功しました。去る日曜日未明、インドのシューリハリコータに位置するサティッシュダワン宇宙センターよりブラジル国内で完全製造された人工衛星アマゾニア1が無事に打ち上げられました。アマゾン地帯での森林採伐をリアルタイムで監視モニタリングを行う森林伐採察知システムに加わる第3期目の人工衛星となります。アマゾニアは総重量637キロ、全長 44.4メーターで地球一周に5日間かかります。 ペルー司法は安楽死を認める判決を下しました。ペルーの法律では尊厳死の権利は認められてはいませんが、第一審裁判所は難病にかかっている心理セラピストのアナ・エストラーダさんの苦しまず安らかに終末期を迎える権利を求める訴えに対して、ペルー憲法の根本的人権に照らし合わせ安楽死を認める判決を下しました。アナ・エストラーダさんは43歳の女性で、30年前から進行性の治癒がない自己免疫的機序による難病多発性禁煙にかかっています。骨格筋の炎症性変化を主体とする筋疾患です。彼女の要望に応え、終末期に致死薬などの投与、または彼女自身が服用する致死薬を処方する関係者らは、ペルー刑法にあたる情状酌量殺人罪に問われないとの判決を下しました。エストラーダさんは判決が出た後、目標は成し遂げられたと述べ、自由を求めてのこれまでの戦いであったと語りました。死にたいとか死を煽るものではない、生きている最後の瞬間まで自分の考えで自分の決断を下していきたい、自分の人生を全うしたいと のコメントをエストラーダさんは出しました。発症したのはエストラーダさんが12歳の時で、徐々に症状は悪化し、20歳の時から車椅子で生活しており、現在は人工呼吸器を必要としています。ホルヘ・ラミーレス・ミーニョ・デ・グスマン裁判長は、人間の尊厳、自己統制、自由な人格形成、残酷な苦しみや痛みにさらされる脅威からの解放などの権利が焦点になったと判決文で述べています。ペルー司法の歴史史上、このような判決が下されたのは今回が初めてです。アルゼンチンとチリは農産物製品の輸出入の取引が確立されます。アルゼンチン外務省の報告によると、チリ産の羊のアラケイトの輸入が開放され、アルゼンチン南部でプロセスされ製品化されます。アルゼンチン農産物管理局セナーサとチリの農産家畜管理局は、羊のアラケイト輸出入に関し、家畜に感染や他の疾患がないことを証明する家畜衛生証明書作成に合意しました。またチリでの保健期間、最低30日間以内に寄生虫との接触がないということも証明され、アルゼンチンの毛糸産業にとって生存の可能性が格段にアップします。世界貿易機関は新型コロナウイルス感染症予防ワクチン特許の効果の停止を検討しています。新型コロナウイルスのパンデミック対策として予防ワクチン特許の一時停止案が世界貿易機関で検討されています。巨大製薬会社の拠点地の欧州連合、スイスと米国は反対しており、発展途上国や貧しい国々は停止を求めています。日本語訳ナレーション上田恵子、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。端午に革命を起こしたアストル・ピアソラ生誕100周年記念。100年前の3月11日、タンゴを世界に披露したアイコン的な存在のバンドネオン奏者アストル・ピアソラ、この世に生を受けました。創造の天才で独特のスタイルでタンゴを20世紀の音楽ジャンルとして定着させました。アストル・パンタレオン・ピアソラは ブエノスアイレス州の海岸沿いの都市、マルデルプラタ市に生まれました。そして家族と共に渡米し、幼少期と思春期をニューヨークのマンハッタン、ローワーイーストサイドで過ごしました。そこでジャズに目覚めます。また、後の生涯を共に過ごす楽器、バンドネオンと出会います。16歳の時にアルゼンチンに帰国。アニーバル・ピチューコ・トロイロ率いるタンゴ・オーケストラで音楽家として活動を始めます。そして独立し、自身のタンゴ・オーケストラを構成します。彼は伝統的なタンゴのミュージシャンとして制作活動をしているつもりでしたが、評判は芳しくなく、厳しい批評ばかりでした。自信を失いかけていたピアソーラでしたが、フランスへ渡り、そこで才能発揮となり、作曲家として道を確立します。ピアソーラスタイルの誕生で、伝統的なアルゼンチンクラシックタンゴ信奉者からは批判の大波を浴びますが、最終的に世界は素晴らしいピアソーラスタイルのタンゴを認め、拍手喝采を送ります。ピアソーラの生誕100周年を記念し、アストル・ピアソーラ財団は、月曜日よりウェブサイト、ピアソーラ支援オフィシャル .com を立ち上げ、一連の祝賀イベントを発信します。世界的に著名なミュージシャン、アル・ディ・メオーラ、マーティ・フリードマン、パキート・デ・リベイラ、リチャード・ガリアーノやガリー・バートンなどがメッセージやピアソーラの曲のオマージュ演奏をしました。生前にピアソーラが作曲した作品は、リーベル・タンゴ、アディオス・ノニーノ、マリア・デ・ブエノス・アイレス、バラーダ・パラ・ウン・ローコ、ラス・クワトロ・エスタシオネス・ポルテーニアス、オブリビオンなど3500点を超えます。来、世界に向けてアルゼンチンも、アストル・ピアソラ生誕100周年を記念し、皆様に彼の作品の中でも最も感動的で世界でも大ヒットした、アディオス・ノニーノ、さらばノニーノをご紹介します。世界的ミュージシャンとしてその地位を確立し、ニューヨーク滞在中に、父親ビセンテ・ノニーノの訃報を受け取り作曲された、父に別れを告げるテーマです。
Thank you.
日本語訳ナレーション上田恵子、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス、編集ファビアン・パニシ。短波放送と DX 情報番組2021年3月第1週番組、アルゼンチンのニュースで始めましょう。アルゼンチン南部のパタゴニア地域のネオケン州のサパーラ区にコブンコという小さな村があります。州道3号線と14号線の交差地帯にあり、マリアーノ・モレーノ村に隣接しています。2つの村の人口を合わせて3000人となります。州政府と地域活性化センターの支援を受け、ラジオの FM 放送局が開局となりました。同センターのリカルド・ミジャール代表は、都市部から離れている小さな村にとってラジオの存在は大変に必要とされていると指摘しました。これらの村々のように携帯電話の電波も届かない場所では、ラジオの重要性について州の政府も十分認識しており、日常生活に必要とされる情報がラジオ放送で各世帯に届いているとビジャル代表は述べました。これらの村々を囲む丘の主要成分が岩盤で、岩を意味するスペイン語ラ・ロカ・ラジオという名前で、周波数 101.9MHz で、ローカルコンテンツの番組編成でローカル音楽が流れ、一番リスナーに人気のあるのは地盤へのメッセージという地域へのメッセージというコーナーで、地元住民に関心が高いニュースが流され、みんな心待ちにしています。ラプラタ川を渡りウルグアイに移りましょう。ラジオ放送愛好者が好んで集めるラジオに関係する切手についてです。去る2月23日、通信規制連合ウルセック創立20周年を記念する切手がウルグアイ郵便局より発表されました。メルセデス・アラメンディア・ウルセック代表は、全国民に通信技術を届けるため、サーバーユーザーと政府は協力し合っていると語りました。ウルグアイのオマール・パガニーニ産業大臣は、産業界のイノベーションと活性化のための変革期にとって、通信規制は大きな意味を持っていると述べました。アルゼンチン北部の国境を越え、ボリビアに移りましょう。新型コロナウイルス感染症の集団感染を防ぐため、ボリビア政府と労働連合は、組合に属している放送局よりリモート授業クラスを放送することを合意しました。2月1日より全土でラジオとテレビを通じてリモート授業が放送され、今回の合意で鉱山事業、製造事業の労働組合のラジオも全国の就学時にリモート授業を提供することになります。アンデス山脈の向こう側、ペルーに移りましょう。国営ラジオとテレビ放送の105基のアンテナが、カマハルカ区交通通信庁により、より修復されました。3万5000人余りの住民の子息がリモート授業により、2021年の新学期を始めることが可能になります。家庭で学ぶプログラムです。修復工事期間は昨年の10月に始まり、本年4月に全ての工事が終了する予定で、最もアンテナが集中している自治体はサン・イグナシオ、ハエン・チョータ、サン・マルコス、カハバンバ、クテルボ、ウアルガショック、サン・ミゲルとカレンディンとなっています。トータルで256基のアンテナが最終的に修復される予定で、1基で50キロメートル四方に電波を飛ばせ、 すべてのアンテナが修復された暁には、10万人の住民が恩恵を受けることになります。長い間放置されてメンテナンスが行われていませんでした。山間地帯などアクセスが難しい場所にあるアンテナがほとんどで、落雷など天候アクシデントに見舞われていました。壁地に居住している農民や先住民族コミュニティは、国営ラジオテレビ放送を通じて情報にアクセスし、就学時はリモート授業にアクセスし、教育を受けるため大変重要となっています。最後にキューバのニュースです。1958年2月24日、キューバで初めてラジオ放送が行われました。キューバ東部のマエストラ山脈よりレベルで反抗ラジオがオンエアとなりました。当時のバティスタ独裁政権に対抗するフィデル・カストロ指揮官、後の大統領が率いるゲリラ部隊によるラジオ放送でした。エルネスト・チェ・ゲバラが一番の立役者で、1895年の2月24日、スペイン統治よりキューバの独立が勝ち取られた戦いが始まった日と同じ日付に最初の放送は合わされました。キューバ独立のための戦い、後にホセ・マルティンにより必要とされた戦争と呼ばれました。マエストラ山脈のど真ん中、アルト・デ・コンラードより放送は行われました。20分間の番組で闘争歌が流され、1895年の2月24日の出来事が紹介され、そして放送局も建てられました。レベルデ・ラジオの創立者の一人、リカルド・マルティーネス・ビクトレスの著作、7RR には、後の闘争のために、レベルデ・ラジオは戦略的な重要性を担っていたとあります。フィデルとラウルのカストロ兄弟、チェ・ゲバーラや他のゲリラ闘争家の証言、言葉も放送されました。レベルデ・ラジオは国境を越え、キューバ革命戦いの声を全世界に届けました。1959年の元旦、その目標、キューバ解放は遂行されました。一時は32の放送局で放送されていました。レベルデ・ラジオ誕生より63年を迎え、マエストラ山脈から始まったラジオは今日もキューバ革命を支え続けています。ではでは、南半球の日本の正反対に位置するアルゼンチンよりまたお会いすることができる日までごきげんよう、さようなら。日本語訳ナレーション上田恵子、編集ファビアン・パニッシ、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。